あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。カメラ買ったんですよ、ついに。
うん、
最近ね、写真あげましたよね。私あげてましたっけ、ツイッターに。
あ、うん、げてました。
はい、
見ました。
YouTuber なのかと思って。
前に話題にちょこっとだけ出た、はい、
そうです
カメラです、
ね、ソニーの、ね、カメラ買ったんですよ。
Vlog
っていう Vlog ってのが流行ってんでしょ、もうだいぶ前から今更だけど、
めっちゃ前
から、そう、めっちゃ前から流行ってますよね、 Vlog ってね、
うん、
そう、
はい、
今頃ですよ、今頃 Vlog のぶの字ぐらいから今勉強してますよ、うん、それこそ YouTube を見ながら
あ、とうとうクムさんが動画デビューってことですね。生配信、ライブ配信デビュー。
ライブ配信デビューじゃなくてログだから残す方ですよね、うん、だから、
はいはいはい、
生配信は昔からよくいろいろやってはいたじゃないですか、
うん、
でも、
ね、
そうそう、で YouTube でのこの最近ね、こうあんまり継続はしてませんけれども、うん、動物の森配信もやったりとかしてるじゃない、うん、
そうね、
そう、そういうのをやり始めたので、こうその先になんとなく新しいこともやりたいなと思いまして、
うん、
で、まあ、まず新しいことをやるためには必要なのは買うことだと、
うん、
機材を、高い機材を買って自分を追い込むことだと。あれ、うん、この話先週しなかったっけ俺。
もうしました
ねえ、つまりそのぐらい頭がボケてるんですよ。やばいな本当にね。いや本当ね、地方老人と一緒に暮らしてるとね、自分がおかしくなってくるよ。こんな感じ、こ 今のね繰り返しこれですよ、これ。
でも私はもともとやばいんですけど、物忘れ激しいんですけど、昨日衝撃的だったのが、会社で封筒から納品書、
はい、
届いた荷物を納品書手に取り出したんですよ、
はい、
そこまではすっごい覚えてるんですよ、うん、開いて、はい、あ、閉まった、端っこ破っちゃったってとこまで覚えてるんですよ、はい、その直後から。それでなんかその後ちょっとバタバタバタっとすることがあって、そこからその紙がどこにいたかわからないからみんな、いや、その紙を見たのは幻なのよって。特にまあ大事ではなかったので、
はい、
それは幻だったのよってみんな言うんですけど、
絶対どっかにあるんだよねでも自分がどこにそれを置いたかはわからないんですよ。
右手に持ったところまでしか記憶にないんですよ、うん、何なんでしょうね、記憶の断絶っていうか、
うん、ねえ、うん、ちょっとね、急に来るって言うじゃないですか、急に来てるんですよ ね、うん、ね、
やっぱ脳トレしないといけないのかな。あと、
いや、
昔からボケ防止にほら、うん、指をぐるぐる回すのあるじゃない。
いや、あれは書きくんですか本当に
いや、
だからまあとにかく
このぐらい
回転させなきゃダメなのかなって思って、
うん、
だからまあ自分の得意なことで前に進むしかないのかなっていう、う
ん、偉いなコムさん。
いや、まあちょっとカメラ欲しかったのもあったんだけどね、正直ね。そうそう、
で、すごいカメラ熱く語ってたもんね。
欲しかったたんですよ、うん、っていうか、
うん、
もったいないじゃない、いろいろね、こう自分、うん、ラジオでしか紹介できないものはやっぱり物を見せて紹介できないわけだからさ。
そうね、やっぱり紹介できることも限度がありますから、ね、
そう、だって今回の豆苗始めましただって物を見せてれば見せられるでしょ、まあ、写真 まあ、たくさん撮って準備しないったりとかいうことも必要でしょうけど、
うん、
こういう何日目このぐらいになりましたみたいな、
そう、
ねね、まあ、スーパーに買いに行くところからまで撮る必要はないとは思うけれどもさあ、うん、今日買ってきました豆苗ですっていうところから始められるじゃない。
そうね、
うん、でまずこれをこうやって切っちゃいますよとかやれば、うん、ね、1本動画が撮れるわけでしょ。
うん、
さあ1日目はここまででしたそれでは明日お楽しみにみたいなこと言っちゃえばもうほら
、うん、
Vlog1 本撮れるじゃない喋、ね、るのは別に苦手じゃないわけなので、
うん、
顔出しするのが苦手なだけであって、
うん、
いやもうね、でもとにかく慣れようと思ってたくさん撮ってる、うん、いくつか撮ってるんで、とにかくね自分で撮ってみながらこう反省点をこうやってるんですよ今。
お、
偉いよね。
偉い、
ね、自分で偉いっていうのもあれだけど、
いや偉い
よ、即出ししないもん、恥ずかしくて、うん、でもこう、あ、ここがここはまずいなとか、ここ映りすぎだなとか、いろいろそういうのを見ながら、こう、まあ、何でもいいから紹介、商品紹介をしたりとか、
うんうん、
ね、やったりとかして練習を今やってるところなんですけどね。
私クムさんカメラ買った日から、あのそろそろ撮ったの上がるかなって、あの毎日あのクムさんのツイッターを見に行って、
いやいや、あげるつもりだったんだけど、買った後にちょっとその台風来たりとかしてドタバタが続いてて、エネルギーが一気にそがれたんですよ、本当に。
パワーいりますよね、そういうの。
まあ、いや、実質台風来てないんだけどね、台風が来てないですよ。
空を通ったかすったんですか？
うん、横を通っていったぐらいな感じで、直接な被害は一切何もないんですけど、
うん、
まあ、そのおかげでうちの中が台風病の方が
大騒ぎだったんだね。
そうそう、台風病の方がいるので、
うん、
そのね、ここ最近薬で抑えられているはずの精神がなぜか知らないけど台風病には打ち勝つんですよね。よっぽどトラウマだったんだなと思うんですけど、いや、おかげでね、なんかね、久しぶりにこう声を荒げてで怒るというシーンがうちの中でも起きて、うん、大変だったんですけどね、うん、そのおかげで転んだりしてますからね。
あ、
とにかくね、洗濯物干しのあの物干し竿をそのままにしとけない人なんですよ。
うん、必ず、うん、心配になっちゃうんだね。
そう、必ずあれは下ろさなきゃいけないという、
うん、
ことに決まりがあるのね、彼女の中で、
うん
うん
うん、
あとはしごは倒さなきゃいけない、
うん、
全部飛んでいって人の家に迷惑をかけるものらしいんですよ、
うん、
いやいや、はしごが飛ぶってよっぽどだよ、
うん、多分昔に一回飛んだことがあったんだろうね。
いや、それはわからないです。いや、だからもうそれがどうこうじゃないんですよ、結局、
うん、
いや、確かにね、どうもし、いや、飛ぶわけねえだろうって思ってたんだけど、俺もね、あんなもの、要は空気に浮くものが飛ぶのは分かるんですよ、
うんうん、
でも空理系の問題じゃんこれって、どちらかって言ったら、
うんうん、まあ、
要はふわっと上がるものが飛ぶのは理解できる、うん、でもはしごが上がるってよっぽどじゃないのと、いくらアルミで作られてるからといって、
うん、
だってあれ穴だらけじゃん。
そうそう、ね、
そう、で、それとね、こう洗濯物、
まあ、何か物の上にこう倒れて、うん、その物と一緒にパッと、
でもそんな場所ないんですよ、はっきり言って、うん、物干し竿ですよ、物干し竿の台じゃないのよ、うん、物干し竿ってあの一本じゃん、
うん、
あれってどうやって風圧を受けて飛ぶんですか。
あー、でも私台風来るときに物干し竿をくくったことあるわ。
じゃあやっぱりあれって
やっぱりあの、あ、トンネル落ちたりは、
まあ、落ちはするかもしれないけど、落ちてもその家の敷地内じゃない。
まあ一戸建てだからね、小さんちはね。
そうなんですよ、一戸建てだからね、うちね、うん、飛んだってね、うちの敷地内だと思うんですよ、
うんうん、
誰かの家のガラスを突き破ることはないと思うんですよね、それがね、うん、
そうね、
そう、
まあ、うちはもうあの、ね、集合住宅だからやばいから
まあね、そう、
うん、
いや、でも実際台風が本当に直撃するときは下ろした方がいいっていうのは見かけたんで、うん、なんだ、
いや、もう下ろすこともありますし、あ、
そう、だからそれは、うん、そこは下ろすことには全然不満はないし、うん、自分でもちゃんとやろうとは思ってるっていうか、やってるんですけど、うん、
まあ、お互い冷静にあれしとこうかぐらいだったらね、
そうそうそう、問題ないの、そうそうそう、ね、問題ないんですよ、うん、お互い冷静にこのぐらいならちゃんと俺だって雨戸閉めますよっていう基準が自分の中にあるわけですよ、う
ん、はいはい、
何でもこう隠すわとか何でも縛るわみたいな、うん、レベルの台風が本当に来ているんだったらやりますよ、
うん、
でももう台風が来るというだけで大騒ぎなわけですよね、
うん、
たとえ直撃しなかろうが、
うん、
だからね、困っちゃうね、こんな風にね。でしかももう足腰今かなり弱ってるんで、うん、入院後、
う
ん、でそれでも 人が勝手に風呂に入ってる間にやってるわけですよ。それで怪我してるんだもん、うん、でそれにこっちは怪我してっていうことしか言わないから気づかずに翌日洗濯物干しが案の定下ろしてあったっていうのを見て、上げきれない上げきれない上げきれないものを下ろすんですよ。だからね、とにかくね、どんだけ根性があるんだ、それに対して執着があるんだっていう。届かないよ、一本は届くけど、もう片方は本当に自分でも背をこうと上げないと届かないぐらいのものを腰の曲がった老人が下ろしてるんだからね。まず、いやだから木とかなんとかね、何かを持って
どうにかしてやっちゃったんだ。
そう、どうにかして必ず外すんですよ。もう病的、まあ、病気なんだけどね、もう本当に、
ね、年取るとやっぱりどうしても何か子供の頃のトラウマとかがすごく強く出るとかありますもんね。
そう、だからね、
うちの祖母もやっぱり台風かな、集中豪雨かなんかで子供の時に住んでた家がそのまま家の中にみんないるままこう流されて行ったっていう経験があって、
うん、
ね、それからはもう本当やっぱりそういう嵐が来ると怖がっちゃって、うん、私も家の真ん中にいなさい、家の真ん中にいるのよってすごく子供の頃から言われてて、いやこの家大丈夫だからっていう話をねずっと何度も繰り返してってのありましたけど、ね、やっぱり年取るとそういう思い出が強烈にこうパーッと来るんだなって。
まあでも年取る前からですからね、基本的にずっとですからね、もう台風が来るたびに同じことを繰り返してますからね。するのはいいの、ほったらかしにするからいけないんですよ。倒したら倒したまま、外したら外したまま、基本そうなんだから困ってるんですよこっちはね。自分で全部直してくれるならいいんです、でもそれはないんですよ、
うん、まあもうできないしね。
まあもうできないけど前からそうなんですよ本当にね。
何はともあれお疲れ様でした、
はい、そうなんです、そうなんです、台風来てないのにこんなに疲れる目に遭うとは思わなかったでしょ本当に久しぶり。まあね、ちょうどいいちょうどよくないよ、だって今のタイミングでまた草刈りとかしたくない、この熱射病で死にますよって言われたその日の朝から、ね、私やってましたからね本当にね。もう雑草が隣の家に飛んでいって迷惑になるから私昨日の夜頑張って撮ったって言うわけよ。
いやもうい
やいやいや、お前が死ぬわっていう。雑草は根を張ってるんだからな、風が来ても飛ばねえから、うん、その取ったやつを横に置いてるそれの方が飛ぶわっていう。
それが飛んじゃう、うん、
もちろん次の日は晴れだったので、綺麗に乾いてましたから、ちゃんとそれを全部はばいて、取ってゴミで捨てました、うん、私がちょうどね、もう他に全部2時間ぐらいかけてやったやつと全部セットにしてましたけど、
うん、
もうやってることがめちゃくちゃですか本当に、ね、うん、ああなんかそんな感じで、その様子を全部 Vlog すればよかったの。いやいやいやいや、もうダメですよもう見た目やばかったからね本当にね、この 汗だらけになってる自分の姿が、ね、うん、もう狂気をはらんでました自分がっていう、ね、うん、
いやもうやっぱり爽やかなやつで、
はい、爽やかに
楽しみにしています
。爽やかに行きたいわ本当に、はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
こうやってさ、音として残って、これも V じゃないだけで音声ログじゃないですか、言ってしまえばね、
うん、
もともとボイスブログって言われてたぐらいなわけだから。
そうですね、ボイスブログから
そうそうスタートしてるわけだからね、もともとケロログはボイスブログって呼ばれてたわけだし、
うん、
そこからスタートした番組ですからねホットキャストもね、うん、っていう風にして考えると、このね音声の中には我々の過去が全て詰まっているわけじゃないですか。
そうですよ。
嫌ですね、
うん
そう本当にね、あ、この頃はまだまともだったんだなとかさ、
うん、
あ、このぐらいから記憶がだんだんと薄れてくる、来てるなとか、もしかしたらね、 思われてるかもしんないわけでしょ。
あ、また同じこと喋ってるよって昨日思ってる方はよくいらっしゃると思うんですけど、
あ、まあね、テーマ的にはそれはね、うん、同じことは何度も繰り返すのはそれはもう仕方が、 それは普通のテレビだってやってるわけだからね、あるあるっていうことだ
と。でも冒頭とか普通のフリートークの部分でつい同じことを喋っちゃうっていうのは、
今さっきのはね、私自分で話しながらね途中であれこれ話したなって思ったんですよ。
ね、
そう、大体いつカメラ買ったっけとか思いながらね、本当にね。いやもうダメですわ、ちょっと夏、うん、まあ、夏バテ みたいな症状になってますね、本当自分的にね、今ね、危険危険、本当ね、はい、生きるエネルギーをこう充電するためにカメラとか買って、うん、そう前に向きになろうと思った結果がこれですから、本当に台風はやめてほしいですよ、本当にもうね。
ね、もう本当、もうあの暑さはちょっと峠を越えたなっていうのがあるんですが、あ、
確かにね、うん、本当にね、少し、うん、少しマシになったね。
体がついていけてなくって、うん、なんかもういつも会社に着いたらもうフラフラなんですよ。もう立ちくらみとかしそうなぐらいクラクラしてて、まあ、
通勤してるとそうなるわね。
で、うん、でようやく席座って仕事始めてもなんかちょっと朦朧としながらやってるんですよ。ただ今日なんか朦朧としてたらすごく体がこうなんか揺れ、横揺れで揺れてて、
これ熱中症になるんじゃない？
やばい私、いや私やばいって思ったら地震でした。
はい、
で地震で少し軽い小さい揺れなんですけど、オフィスにいた全員が、体調悪いわ。あ、なんかクラクラするなってみんな思ってたから、みんな地震っていうのを
気づいてなかった。
出てこなかったっていう。
もうね、もうそんな、そういうぐらいになったらもうダメですよ。本当にもう。
はい。ということで、前回、豆苗を始めましたっていうのでね、クムさんが豆苗を育て始めたと。
はい。はいはいはい。うん、豆苗の写真が上がってますね、アートワークとしてね、はい、これ第1弾ですからね、
うん、はい、今第2弾、
ね、今日買ってきたの、そうそう、あ、今日じゃない、昨日ですね、昨日、うん、第、もうほら地域によると思うんですけど、葉物、うん、少し値段落ち着いてきたんですよ。レタスはもう普通に買える値段まで落ちてき、うんうん、うちはもう90円で買えるような値段に落ちてきて、
90円、
はい、90円で買えるように落
ちてきて、190円の間違いじゃなくて、
残念ながら90円なんですよ、うちはね。
え、おかしい
おかしい
じゃない、おかしいんです
よ。その代わり、形は揃ってないですよ。ちっちゃかったりとか、
うん、もうそんなん全然
バラバラですよ。はい。うん、でも、90円で買えるようになったので、まだキャベツは高いです。でも、レタスは買えるようになってきたので、まあ、別に無理して豆苗買わなくてもいいんですけれども。
うち、2分の1で100いくらですよ。
まあ、サイズ的に、2分の1ぐらいのサイズしかないですよ、
うん、
切ってあるんじゃなくてそのままの形で、うん、
はいはい、
2分の1ぐらいの小ぶりのサイズのレタス
で、うん、でも多分その2分の1ってクムさんが言ってるサイズが多分うちの辺で売ってる普通サイズじゃないかなと思うんですけど
あ、まあそうかもしれないよ、うんうん、はい、
へえ、じゃあもう豆苗買う必要ない感じ、
今はね、しかもね、うちの妻の実家の方からもいろいろ野菜が届くタイミングなんで、うん、畑やってるからね、ああ、お父さんの趣味で、だから
野菜中なんだ、
そうで、お仕事先とかからもこの前ゴーヤとナスをもらってきてね、うん、昨日はゴーヤチャンプルだったりしましたけども、そうだから野菜はね結構ね困ってなくなりつつあるんですよ、まあ、葉物は、うん、少ないけどね、葉物はまだない、うん、時期的なもんでしょ結局これって確か、
う
ん、
そうです
ね、そうそうそう、そうなんです、ゴーヤの季節が来ましたね、やっとね、
ちょっと遅めですね、
そう今年はゴーヤ遅めなのよ全体的に、うん、そうゴーヤナスみたいな感じかな、あとピーマン、うん、
うん、
が来てますね、野菜はそれなりに、うん、ただで手に入ってる感じではありますけど、
うん、羨ましい、
田舎住んでるとまあそういういいところはあるよね、うん、本当にね、行ったらもらってくみたいなふうに言われるっていうね、うん、はい、そんなのはありますけど、はい、まあ大体同じ時にね、でも同じものが取れるんですよ、でも大体、
うん、
そうで、
みんな同じもの育てて、
ね、今そう育てやすいものを育てるからね、どうしてもね、うん、 ていうのがあるので、決していいことばっかりではない、どうしようこれみたいなことも普通にありますけど、うん、はい、しかもお店に行くと安いっていうね、そのもの、うん、そのもの自体
ね、そうね、そう、はい、クムさんも育っててたのに、はい、便乗して尻馬に乗って、私も久しぶりに豆苗生活に入ったんですが、はい、クムさんが言ってた生で食べまして、う
ん、普通に食べれるでしょ。
いや、私なんか前に食べて、なんか昔食べた時に、あ、ダメ、無理って思ったはずだったのに、大人じたになったのかな。なんかすごい美味しい、シャクシャクして美味しい、みずみずしくて美味しいっていうのでペロリでした、
はい、
結構ボリュームあるのに、
そう、これだけでもいいですし、これに他の、うん、野菜合わせてもいいですよ。例えば、それこそ今はね高いかもしれないけど、レタス合わせてもいいし、
うん、もうあの市販の、私も仕事帰り、あの、もう見切り品シール貼ってあるサラダのちっちゃいやつ買ってきて、はいはい、でそれをベースに豆苗バーンみたいな、はい、かさ増しっていうのですごい美味しかったです、
うん、そう、ちょうどかさ増しするのにいいんだよね、
うんうん、うん、そう、いいボリューム感なんですよね、
はい、あのね、私前回間違ってまして、
うん、
前回の豆苗は失敗してるんですよ、実は。あのアートワークに使ってる写真の豆苗は、
これ何、失敗豆苗、
私の中ではね、多分これ失敗してしたやつだと思うの。この時ってあんまり何も読まずに買ってきて、うん、一晩冷蔵庫に入れてたんですよ、
う
ん、
ほうほう、
そのまま、
うん、
でそれを出して切ってつけてっていう行為をしてるんですけど、
うん、
今回はまず買ってきてすぐ袋から出して、
うん、
切って、
うん、
まあ、ちょうどいいサイズでもうバンと切っちゃって全部、
うん、はいはい、
でそれはもう洗って、でタッパーに入れて冷蔵庫に放り込んで、うん、ですぐ第2弾を育て始めたんですよ、
うん、
もうすぐ芽が出てきてね、
うん、
1段目とはやっぱり違うんですよ。
なるほど。
だから1段目は、1回目は買ってきたものを一晩冷蔵庫で寝かしてたんですよね、
うん、
でそれがないんですよ今回は、
うんうん、
だから買ってきたその日にもう切ってしまった方がいいんじゃないかと。
多分低温に入れると、うん、その分ちょっと冬眠状態になるんで、
そういうことでしょ、
ちょっと成長が、それで、あったかいさに慣れるまでちょっと間が空くっていうか、
そういうことだと思う
んですよ。いうのはあると思います。
そうそうそう。で、不揃いになってるんじゃないのかなっていう感じが。うん、
不揃い。うん、ああ。なるほどね。ちょっと二段に分かれてる感じが。
どうなんだろうね。これ、今回のやつと写真を見比べるといいのかなと思って、うん、出来上がった写真を楽しみにしてください。
うんうんうん、
もうね、ニョキニョキし始めてるので、すでに2日目にして。だから、あ、やっぱ違うなと思って。前回やっぱ失敗したんだなと思ってね。うん、まあでも、それでも前回も食えたからね、普通にね。
で、前回は2週目は無理だった
、ね。あ、2週目はね、ダメでした。あまりにもちょっと暑い日々が続いてたので、
うん、
2回目行こうと思ったらもう 水がね、ちょっとあまり良くない感じの匂いがしたので、うんうん、で腐った豆もいくつかあったので、これは2週目は無理なんじゃないかなというふうに判断して、ちょうど生ゴミの日だったんでそのまま捨てました、うんうん、無理はしないと、
うん、無理は、特に生で食べたりする場合は、本当、ね、その辺は、管理大事ですから、無理は絶対しちゃダメです。うん、
はい、
あとですね、まあ、私の場合は、もやし農なので、もやしを育ててるのとか、知識の方が強い、あるので、水をただ変えるんじゃなくって、ザーッと一遍、シャワーの状態、水道できますよね。はいはい、で、ガーッと全体に水をかけて、あげてください。そうすると、いっぺんバッとたっぷり水入れると、あ、隙間にある豆の皮とか、
あ、なるほど、ね、
ちょっと中途半端に落ちたものと葉っぱとかが浮いてくるので、それをザッと捨てちゃうんです、全部。
うん、
流して捨てたら、捨てて、で、あと、最終的に水の量を調整してやると、 あの、なんでしょう。結構、あの、いい状態で保つことができるので。
ね、一応、必ず水替え、1日に3回か4回ぐらい水替えしてるんで、うん、1日に2回でいいって言われてるんだけど、結構やってるんですよね。やっぱこんなぬる、あったかい時期だからと思って、気をつけて気づいたらやってるんですけど、あの、必ず斜めにして、あの、本体から水が全部落ちるまで待って、うんうん、そして再度、入れ物をもう一度洗って入れてっていうことはやってますけど、うん、あ、ぶっかけちゃっていいんですね、あれ上から
水。私ガーザーッとぶっかけて、で、ま、適当に豆の茎の用をそっと押さえて、そのままケースガッと逆さにして、
あ、なるほど
結構私大雑把なんで、はい、あれなんですけど、実際にあのそういうのを育てるときにもう本当全体に水かけ、
全体水かけ OK なのね、了解です。
うん、あの、そういう、もっとあの、もやしとかそういうものって、あの、ドラム洗濯機みたいな感じの、
はいはいはい、
ドラムのみたいな中に、
工場ではね、
そうそう、こあの、バーッと入って、そこで成長してるんだけど、はい、水やりの時間になると、バーッと上から水かかって、ドラムがガーッと回るっていうのが、あの、子供の頃に、父親に連れて、
工場でね、
お前ここで見て待っとけって言われて、はいはい、じーっとそれを眺めてたのが、すごく記憶にあって、うん、とにかくあの、皮と、皮、特にあの、豆類は皮があるので、変なあの、皮を流してしまうのは大事っていうのは、
そう、なんか 黒い皮がね、ついてるんだもんね、豆にね。そうそうそう、うん、
ね、あの、いい状態ならいいんですけど、それが取れた状態が傷みやすいので、うん。うん、
確かに。腐った豆がたまに出てくるんですよ、本当にね。
そうです、うん。で、傷んだのだったらもうさっさと取る。
取って、もちろん取って捨てます。
う
ん、はい。
あと、切った時にそういう、なんか、細かいのが入ったりするじゃないですか、はい、破片が。で、ああいうのも一遍水道でバーッと流してやると。
大体くす、ね、一匹腐ってると、その腐った一匹からどんどん広がっていくからね。
腐ったみかん
本当に。
懐かしい。はい。ということで、
いや、まあでもね、楽しめて、しかも美味しい、二度美味しいという豆苗、100円で買えるんでね、非常に家で楽しめるんじゃないかと思いますよ。
あ、でもうちの近所のスーパーは結構売れて、ただ本当1個残ってるかどうかみたいな状態がちょっと最近続いてるので、はい、うん、
まあ、
もしかしたら
刃物高かったらね、そうなっちゃうよね、うん、確かにね、しかも体にいいってなればね、確かにそうかもしれないですけれども、うん、でも値段ほら売れてるからって言ってグーンって上がったりはしないんで、この手のものは、
うんうん、そうね、フラットですよね、
はい、安定して供給はされているはずなので、まあ売り切れは多少あるにしても、うん、まあ、定期的には買えると思うので買ってて、うん、そういうのも含めて楽しんでみるといいんじゃないでしょうか。
はい、ということで、いただいたコメントをご紹介します。あがたさんからいただきました。我が家のお助け食材はキノコです。いろいろな種類を混ぜて冷凍しています。マリネにしたり、えのきに片栗粉をまぶして揚げ焼きにしたり、でもそろそろ葉物の値段が元にも戻ってほしいです。ということです。どうもありがとうございます。
キノコね。キノコね、私はね、舞茸が一番好きです。
ほう、
天ぷらが美味しい、はい、
うん、
椎茸も大好きで、
私はしめじ、
あ、しめじはね、あんまりね、別に好きでも嫌いでもないな、
あ、うん、なんかほんときつね色にがっつり焼き目をつけて、ちょっとあの中の水分がもう抜けてきたような、はい、あの、ソテーして、そのぐらいになったのが好きです。っていうか、あの、ほら、あの、肝臓にいいっていう
ので。あ、そうなんだね。
あの、酒飲みの人は、しめじを食べるといいっていうのを聞きません？
いや、あんまり聞いたことないです、私は。
もう、しめじのパッケージにも、
あ、そうなのね、書いてあるのね。
そうなんですよ。肝臓にいいのかな？なんかね、
うん、
タウリン的な、あ、オルニチンだ、オルニチン。
はい。
オルニチンを含んでて、二日酔いには実はしめじより、しじみより効果的みたいなことを あの最近あのキノコのパッケージにも書かれてまして、
しめじはでもさ基本的に常に冷蔵庫に入ってるよね、
うん、
そうなんです。まあ、安いしねパックで、うん、あの2つパックで売ってたりとか普通にしますから。
なので週末飲むぞって思った時には、うん、しめじ買っといて何かしめじ料理をするっていうのが、うん、
まあ、マリネでよく食べるかなっていうのは確かにあるかな、うんうん、しめじはねあんま意識してない。しめじを食べるという意識はしてない、うん、
普段の
普段に入っ、ね、なんかに入ってるって感じ。
当たり前に使う食材ですもんね。
そうそうそう、はい、
そうだ、あの赤田さんがあのコメントでくださった冷凍キノコですね。これ私あの今年に入ってあのほらコロナで緊急事態宣言出て買い物行きづらくなったじゃないですか、はい、であとは自分が何かあった時のためにっていうのであの備蓄の食料として冷凍キノコを私せっせと作ってたんですよ、
うん、冷凍キノコ、まあ、はい、
そう冷凍キノコってあの作るって言ってもなんですけどしめじとかあの椎茸とかもまあ、舞茸とかえのきとかをあの買ってきてあの 石突きのあの下の部分ですね、はい、うん、をあのだけ切って、あとまあ普通に調理するときのサイズに切るんですよ。あのスライスとか、あとほらしめじだったらほぐすだけ、
はいはい、
みたいな。でその状態でもちろんその単独だけでもいいですし、複数のキノコ好きな組み合わせでミックスにしてそれをあのジップロックに入れるんですね、
うん、
でそのまま冷凍するだけ。
あ、それでいいんですね。
で炒め物するときとかにそれをおもむろに取り出して
解凍しなくていいんですか。
うん、そうです。凍ったまま
使っていい。
使う。なる
ほどね、
うん、っていうのがすっごい便利だしあの楽だしいいかさ増しになるんですよ。
はいはい、まあ、体にもいいしね、キノコもね、
っていうのでめっちゃ重宝していろいろ、その他にもあの冷凍あの食材をいろいろ冷凍保存とかしてたんですけれども、私の中でのダントツのトップがすごくよく使えたのがその冷凍キノコでした。
あ、なるほど、
うん、あとはあの油揚げをこういっぺんお湯かけて油抜きしてでぺったんこにしてでそれを冷凍しとくっていうのも、うん、使いやすかったですし、あとネギね、長いあの長ネギを冷凍しとくんですよ。
長ネギを、あは、まあ、うん、あれを普通の小ネギ、万能ネギと呼ばれる小ネギは普通に冷凍してますけど、
うんじゃなくて、あの、
長ネギもね、ああ、なるほどね。うん、あれまあ、確かに一緒っちゃ一緒だよね。
20センチぐらいとか、あの普通にまあ、ジップロックに入れられるサイズで、はいはいはい、あの、適当に。い
や、うちも入れてるけど、普通に野菜庫に入ってますよ、それは。使う頻度の問題があるかもしれないね、確かにね。
うん、そうそう。で、それを出して、あの、普通にあの、包丁の刃が入るんですよ。あの、冷凍庫から出したてでも。はいはいはい、で、それ、あとみじん切りして、炒め物とかそういうのにちゃちゃっと入るので、はい、一応そこにストックすると何かあった時に、冷蔵庫何もないけど、チャーハンぐらいなら、っていう時とかに、重宝しました。
はい、はい、
うん。
ちなみに私が一番苦手なのは、えのきです。
あ、えのき苦手なの？
はい。
あら。
食感が苦手なのよ。味がじゃなくて
食感、
うん、何あの歯に挟まる感じ、
あキシキシする感じ、
そうだから鍋であのえのきを入れてくださいって書いてあっても基本的には入れません、
うん、私
別のキノコを入れます。
私あの子供の頃にえのきという選択肢がなかったんですよ、うん、
あなかった、
ね、えのきをほとんど知らずに育ってたんですよ。うちにはあのしめじが基本のキノコなんですよ、うん、であとはしいたけくらいしかなかったんですけど、
うん、
はい、大人になってまあ、 あの安い安価だっていうので、はい、しめじにしめじじゃないわえのきに手を出して、はい、で初めて味を知ってあいけるいけるって、そこからあの干ししいたけにはまった干しえのきにはまったりとかね、はい、してるうちに
鍋によく使われるよね、えのきはね。で、だから嫌なんですよ。
めっちゃ入れます。
本当。だから、そこの、もう鍋に入れるのはもう椎茸を入れるんです、私は。だから。
じゃあ、なめこも食べない人なのね。
うん、なめこは好きなのよ。なめこの味噌汁は好きなの。えのきのだけがダメなのよ。
あと
ダメっていうか食べれますよ、もちろん出たら食べますけど、
うん、
自分うちでやる鍋の中にえのきは基本的に入れたいと思わないから買わないっていうだけの話です、ね、
あ、なめこじゃなかった、なめたけは、
なめたけもいけます。
え、でもあれえのきですよ。
でもちょっと違うじゃないの。
何が違うというの
何かが違うんで、えのきが
の市販のはクタクタしてるからかな、食感がそんなにないからかな、
どうかな、何なんだろうな、もうなんかね苦手意識がねできてるんですよ、えのきに対する。
あの
そう、
自作の
噛みにくいとか、なんかそんな感じなの。
もうじゃあちょっとダメかもしれませんけど、自家製のなめたけめっちゃ美味しいですよ。大根おろしの上に乗っけて食べるのが大好きです。
そう、何なんだろうね、鍋に入ってるえのきが嫌いなんじゃないの、もしかしたら料理として出てくればまた別かもしれないです。鍋のえのきが嫌い、
でもありますよね、調理方法によってダメっていうのは。
そう
私生のリンゴが苦手なんですよ。加熱したリンゴはめっちゃ好きなんですよそんな感じかな。
そう、まあ一緒かどうか、
食感がダメでさ。
そういうことですよ、食感なんですよ問題はね。
うん、
そうそう、食感なんです、食感がなんかあんまり好きではないという、味がじゃなくて、
う
ん、
そうですね、うん、なんかありますよね。
それだったら椎茸入れてほしいなって思うっていう、そんな感じなんです、キノコ入れるんだろうねっていう、
うんうんうん、
はい、
はい、
まさかえのきでこんなに盛り上がるかもはい、終わりましょう
、はい、あ、でも冷凍えのきも美味しいですので、
はいはい、
便利ですのでよかったらお試しください、
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、コンラッドプリミエさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。
あ、
それ
お知らせしましょう。お知らせ、
お知らせ、
そう、サポータープレゼント、サポーターグッズのプレゼントやってますよね。
はい、
はい、で今まではずっとオリジナルグッズをプレゼントしてきたと思うんですけども、うん、
まあ、現在進行形で
一応70口までは存在してるんですよ。
はい、
でも70口以上が存在してないんですよね、まだね。
まだないです。
はい、ということで70口以上になってる人が1名もうすでにいらっしゃるんで、すで、
はい、
に80口までなってる、80口90口かまでなってる方がいらっしゃるんですけど、うん、もうこれを作るのがすごく難しいなという話になりましていやだってこれ後が続いてるんだったらさ、また作りようがあるけどさ。
そうなんですよ、まあ、小ロットで作ってますけど、そうそうそう、一応複数個になるので、
そこに行く人がいつ来るのかっていうのがね、うん、想像できないんですよね、全くね、今のところね、うん、やっと 2人目が40口に達したぐらいなので
ありがとうございます。
っていうことはちょっとね、もういいんじゃないのかなっていう話になりまして、
とりあえず今のところはね、
そう、現状ね、うん、っていうことなので、80口以降は、80口は、今後あの公式サイトにも載りますけど、80口は、クムの長崎詰め合わせお土産を送ります。
はい、
はい、ということにしました。そして90口はミッチーの詰め、名古屋愛知、
私は入りませんよ、
はいはいはい、お土産、
名
古屋詰め合わせプレゼント、
はい、お金持ち的なものになります。
はいはいはい、基本的に、はい、食べれるものを何かね、うん、かそんな賞味期限の
ご当地もの的ない
いものとかね、
はい、
まあ、何を送るかはその時次第ということで、人それぞれ全然違うものがいくと思います。まあ、そんな風なことにしようという
、はい、
これ作れないからやばいねっていう話をしてて、やっと今日決めたっていう、ね、はい、ことになりましたので、該当者の方をお待ちくださいということで、
もう少しお待ちください
。もう少しお待ちください、
はい、それではまた来週。さよなら、
さよなら。